のあるうちが値打ちじゃ。殴ってくるくれる人のあるうちが花じゃ。もう戦士に死なれてしまって誰も俺を殴ってくれる人がないが、誰か一つ殴ってくれんものかな。もう一度一つ殴られてみたいものじゃ。女官さらに一本の棒を得て喫せんことを思う。誰人かわがために行事得てんて。誰か一つわしをもう一度殴ってくれんものかな。臨在若き日のことを追回して、ありがとうて、思い出してもありがとうて、たまらんというところを十回して、みんなに送信失明を一つ進めておられるのである。時にそうは利子を入れて曰くそれがし行事得てんた。するとみんなの中からとんでもないひょっとこが出てきよ。よろしゅうございます、私が治ってあげましょう。面白いやつが出てくるものじゃ。それほど殴りたければ私が殴ってあげましょう。バカ坊主の世の中にはおるわ。あるいはこれが送信失明を下げざるやつか。それが修行事得て、それほど殴られたいのでございましたら私が殴って差し上げます。死亡を念じて谷やと。臨済も開いた口がすさがらん。そうかとも言わずに棒を黙って出した。さあそれと言わんばかりに棒を出したら、そのバカ坊主がその棒を受け取ろうとして手を出したら、臨済がこのバカ野郎と言わんばかりに死すなわち助すと大いにこの坊主を殴る。この僧もまた送信失明を下げざる有名なるやつで、大衆それ法のためにする者は送信失明を下げず、どうか一つ皆本気に修行をしてもらわんというといか。曹洞宗の人たちが臨済宗を悪口言って、あれは大御前だ、悟りを求めてやる、悟りたい悟りたい、そういうことがすでに間違いだというが、これは確かに、間違いである。悟りなどを求めてはいかん。三昧になっておれば悟ろうと思わんでも悟れるのだ。しかし曹洞宗のように悟りなぞというものがないと否定するのは、これはとんでもない間違い。悟りを求めることは間違いだが、悟りのあることは間違いない。悟りは求めなくても悟れるものだ。おのずから悟れるもの。また悟りを開けば、悟りを開けばやめよと言われても修行はやめれんもの。やめれるはずがない。こんな面白いことがやめれるはずがない。我二十年大幕戦士のところにありては、二十年だろうが三十年だろうが、こんな面白いことがやめれるものではない。また修行ができれば世の中へ出ようなぞと思わんでも 社会が引っ張ってくる。社会が必ず引っ張りに来る。社会がほっといてくれん。求むるわるは皆くなりだ。悟りを求めるのもいかん。世の中へ出ようなぞと思うのもいかん。大事良質しようの因果をもらおうなぞということもいかん。言わんや。自分の体の幸せだの、生活の安定だの、社会的な地位だの、とんでもないこと。大衆それ法のためにする者は創心失業を避けず、お互い資金を占めて落数をかけておるのは、この体に水引きをかけ、のしをつけて、お釈迦様に差し上げた体だ。煮て食おうが焼いて食おうがあなたにお任せをしなければ。しかも、悟るまいと思っても命を捨ててかかれば必ず悟れる。大事良質なぞと考えんでも、10年20年経てば必ず修行は済まざるを得んのに。20年というと長いようだけれど、三昧になっとったら一日も同じこと。長いと考えるというような隙があることがいた。毎日一日だ。一日一日。一日一日とやっとったら20年済んだだけのこと。済んだと思うたら、こっちは世の中へ出ようなぞと思わんのに、ちゃんと世の中が引っ張りに来るもの。わしらは世の中へ出ようなんて思ったことない。騒動ほど気楽ないいところはない。一生騒動で暮らそうと思ったところ、妙心寺から来いと言って、どうしても来いと言うから。何にもありゃせん。天寿寺からわらじ履いて袈裟文庫をかけて雲水のままで行ったっきりの。それまでわしは孤児だ。徳度も何も受け取りゃ。座禅が好きだからというのに。名義だけはもらったけれど、坊主になるかならんかそれまで腹決めておらない。大衆それ法のためにする者は創心失明を避けずだ。一つ皆、はあ、命がけでというといかにも言葉がきついが、何もかも忘れて、バカになる。バカに、アホになる。悟れようが悟れまいが、どうなろうがそんなことは考えずに、黙々と公安三昧になっておりさえすれば。必ず法は法の方が捨てておか、そう思って一つ皆、骨を折ってぐらい慌てることもなければ、力を落とすこともなければ、黙々として一つ三昧を行じていかんとよ。はい、浄土曹といかなるか、これ賢人浄の字、しわくかじかじ、そうぎぎすし、すなわちたすと、ただ石室安者の体を踏むが、踏んで足を忘却するが、ごと金馬いずれのところに向かってかさる。しわく人選に没できす、しすなわちいわく ただ来者あれば彼を帰還せず、そうに彼が来所を知る。もし世に来たらば、あだか失脚するに似たり、世に来たらば無常自爆、一切心事中乱りに侵蝕することなかれ、えと笛と捉らいこれ尺、分明に世に言う、天下人の変爆するに一人す、九流珍重、浄土曰く、一人は古法頂上にあって出身の道なく、一人は十字街頭にあってまた後輩なし、なこか前にあり、なこか尻へにある。ゆいまきつとなさざれ、ふたいしとなさざれ、慎重と。浄土、相当、いかなるか、これ、賢人上の事態。また、ある時の浄土があるというと、一人の僧が出て、尋ねて言うのに、いかなるかこれ、賢人上の事態。賢人上の事は、刀の上のことと、いうのじゃ。臨済は将軍の気がありと批評されておるのであるが、非常に、男性的なというか豪気なというか、そういう気風が臨済の気風で、封建主義にあり作活時に望む、禅は刀を一本手に持っておるようなもの、生かすも殺すも自由だ、作活自在である、こういうことを始終よく言われるので、出家は本来、最も平和論者でなければならんはずであるが、いつも刀を持っておる、はなはだ物騒な話である。が、しかし、これは形の上の刀ではもちろんない。禅というものを象徴してみるというと、禅は鏡のごときものだとよく言われ、禅は玉のごときものだと言われ、禅は剣のごときものだと言われる。妙にこの日本の三種の神器とくっついたような話である。禅は伝統を重んじる、 日本の皇室は万世一系だと。どっちが真似たのか知らんけれど、同じようなことが伝えられておるわけで、仏性というものは鏡のごとく清浄無垢なものであり、汚れのないものである。玉のごとく炎天自在、一点の傷のないのが善でなくちゃなら、内面的には鏡のごとく円満具足したものである。外に向かっては鏡のごとく清浄無垢であり、公平無私なものである。しかもその働きは剣のごとく鋭いものである。皇室でも玉は宮中の内地どころにある、玉は内側のもので、鏡は外を照らすのだから、お伊勢さんにお祭りして、剣は働くものであるから、大和尊の御事が奥州まで持っていかれて、道中で亡くなられたから、アスタさんにお祭りして、剣は主要祭殿のために働いていく、その働きが剣でなくちゃならん。作活自在、与奪獣王、殺すも生かすも自由だ。いかにも殺伐なようである。一面鎌倉以来、善が武士に好まれたのもそういう点があったかもしれん。しかし、この殺すとか生かすとかいうのは、肉体を殺すだけではもちろんない。山岡鉄舟小路は、無刀流を編み出した近世の剣客であるが、あの幕末から維新の騒がしい時代に生きて、あれだけの剣の使える人が人を一人も殺さなかった。剣は殺すためにあるのじゃない。剣も山岡の無刀流になれば、真実のこれは剣で、剣があって、しかも剣がない、無刀流。殺活自在、殺は否定をすることであり、活は生かすことである。殺活自在、殺とは何を殺すのであるかといえば、煩悩妄想を殺してやるので、一切史上の煩悩妄想を断ち切ってやる。勝つとは何を生かすかというならば、仏性を生かしてやる。殺活自在だ。あるいは剣というものが自分を守るものであるならばだ、殺という時には客観の一切を否定してしまう。天上天下唯我独尊、天にも地にも我一人、一切を殺しちまう。 生かす時には神羅万象ことごとく肯定をされて一物として我ならざるはなし、十方世界一人として我ならざるはなし、生かす時には神羅万象から一切主要が、柱も畳も猫も杓子もことごとく自分だ。生かしちむ。殺す時には神大寺塵一つない。そこにおるかとも言わ、ことごとく否定してしまう。こういうのが、作活自在で、宝剣首里にあり、作活時に望むな。山岡鉄舟は、朝利義昭というたか、朝利七郎右衛門か、当時江戸の剣客と立ち合いをして、どうしても勝てなかった。その前へ立つというと、相手の剣がぶーっと広がりよって、相手の姿が見え、どうしても勝て、打ち込め。それからまた発進をして、天竜の敵水に参じ。その時に、公安が、五位の県中市の公安、老人矛先を交えて策ることを用いず、甲州名を借りの連のごとし、老人矛先を交えて策ることを用いず、甲州名を借りの連のごとし、名人と名人、達人と達人が切っ先を合わせたら、進むこともできなければ退くこともできん。情報が睨んだままで、甲州矛先を交えて探ることを用いず、老人か、老人矛先を交えて探ることを用いず、甲州名を借りの連のごとし、その両方が息を飲んで切っ先を合わせて睨み合ったところは、ちょうど真っ赤に燃えておる火の中に蓮の花が咲いたようなものだ。火の中に蓮が咲いたようなものだ。ちょっとでも動いたら焼けてしまう。そういう五位の公安に、三年三時だというので、開けてもくれても、公安三昧だ。敵水が何としても許さん。村上、政何やらという門人が、腹を立てて、けしからん坊主で、おらが師匠を来るたんびに殴りつけやがって。許しておけ。参戦するたびにビシビシやられる。俺の師匠を殴るなんてけしからん坊主だ。今夜殺してやる。後つけたという方、湯島の臨床院に敵水和尚が泊まっておられる。後をずーっとつけて幾晩かつけたけど、とうとう殺せな。鉄舟に打ち明けたら、鉄舟が笑ってお前らに殺されるような坊主かいちったっていうことだから、 毎晩夜中に思い出すと布団の上へふっと座り込んじゃう。そうして長ぎせるを前に構えて座り込んじゃう。老人矛先を交えて探ることを用いず、公衆なんぞ公衆なお借りの連の私と言って座り込んじゃう。奥さんが心配して気違いになったんじゃないかと、歴史要所のところへ内緒でもう座禅はやめさせてくださいと言ったという方です。まあそのぐらいにならなければ検証なんてこと。31日だした。駅連で、二人力の車を引かせて湯島の臨床寺へ駆けつけて、三千を敵水王将起きたばかりで、中へ入るというと顔を見ただけで分かったか分かったか、両方がハハハって笑ってすんじまった。まだお茶がわかんからというので、ぶどう酒を飲んで別れたとき、その足で待ってアサリの道場へ行って手合わせをしたら、アサリが剣を捨てて、もう俺の敵じゃないと言って許したという方で、老人矛先を交えて探ることを用いず、公衆なお借りの連の渡した身尻動きもできん。身尻動きもさせん。そういうこの心理状態の微細なところまで磨き上げていくのが禅というものでなければならん。ただ玉ではいかん。ただ鏡のごとく清浄なだけじゃいかん。みんな悟ったような顔をして、このままです。ありのままです。花はくれない。柳は緑。悟ったようなこと言う。このままでよかったら、学校も警察もいりゃせん。政府も、教育も何もいりゃせん。このままで結構じゃ。このままでよかったら、飯も食わない。このままです。なかなかこのままでいける世の中でないから難しい。いかなるかこれ、権人上の字。作活自在。あなたを殺そうも生かすも自在でござるが、いかがか。えらい剣幕だ。いかなるかこれ、権人上の字。私、政宗の名剣を一本懐にしておりまする。あなたを殺すも生かすも私の手中にござるが、いかがでござる。しわくかじかじ、あら恐ろしい恐ろしい、怖怖、いや危ない危ない。子供に刀なんぞ渡しちゃ危ない話じゃ。危ない危ない、まことに危ない方だ。使い手が持ってこそ刀は値打ちがあるが、使い手が悪いというと刀は危ない。日本も再軍備再軍備ということで、まあ騒いでおるが、つまらん軍備なら持たん方がいい。危ない、いっそない方が安全だ。火事火事だ。 また下手に軍備ができるというとつい喧嘩したくなるもん。危ない危ないだ。ちっとばかもっとったってロケット一発落とされたら何にもならんのだ。もうない方がいい。しわく火事火事だ。危ない危ない。物騒だ物騒だ。お前みたいな青小僧に刀持たしたら危険でしょうがないわ。そうギースすると、そのそうぐずぐずっとしてしまった。流刀ダビだ。大方生蔵刀じゃったんじゃ。手もでシスナーはチータスって、この偽物めが、このイカ様もなめが、殴りつけてしまう。と、ただ石室安者が体を踏んで、足を忘却するがごと金馬、いずれのところに向かってかさるた。石室安者というのは、藩主石室の前道和尚というお尚だというのである。当の武帝の廃仏毀釈の時に寺が壊されて、四万余の寺が壊されて26万の僧尼が還俗させられたと、強制的に還俗させられたという。その時に皆仕方がないから今朝を捨てて方々へ隠れたのであるが、この石室安者というのも三世省のこの岩屋の中へ入って嘘をついておった。石室というのは三世省へ行くと今でも山の岩壁の中腹に穴を掘ってそこで暮らしておる人たちがある。石室安者、安者であるからそうでもなければ俗でもないというような姿。石室安者は臼を踏んで米をついて、昔の臼は足で踏んで米をつくの。臼を踏んで米をついておったが、公安三昧でやっておるから自分でもう体を忘却してしまう。足で踏むことを忘れちまう。足を移すことを忘却する。公安を念呈しながら三昧になって臼をついておるから、いつの間にやら三昧に入っても足を動かさなくなってしまう。それほどこの石室安者禅道和尚という人は三昧を修行されたということであるが、いずれのところに向かってかさると、その臼を踏みながら足を動かすことを忘れてしまったほど三昧に入ったというのじゃが、その時安者の意識はどこへ行きましたか。その三昧の時には一体安者の精神は一体どこへ行きましたか。活殺自在の剣を持って自由自在に働いていくことが危ないとおっしゃるならば、見ざる聞かざる言わざる思わざる、臼を踏んで足を忘れるほどバカになるのがいいんでござりまするけど、座禅をしたら社会のことも世の中のことも何もかも忘れるのがいいのでござりまするかと。しわく 人選に没でき、それも危ない。今度は、深い淵の中へ、はまり込むわい。それでは、穴の中へ落ち込むわい。危ない、危ない。ちいわく人選に没でけすが。磨き上げた刀を持って、殺活自在と働いて出るのも危ないし。何もかも捨てて世の中を否定して、自分の体さえも忘れることが、いい謎と思ったら、それも危ない。人は殺さんが、自分がどっかへ落ち込んじまう。危ない、危ない。そこで、人材が抵抗だ。結論を下して言われるのに。しすなわち曰く、ただ来者あれば彼を帰還せずそうに彼が来所を知る。俺はこうしてここに座っておるがな。出てくるやつの足元はちゃんと俺は見てしまうぞ。ただ来者あれば彼を帰還せず、そうに彼が来者を知る。俺はここに毎日座っておるが、来るやつ来るやつ、どういう根性で出てきよるか。どの腹で出てきよるか。一人残さず足元は見届けておるぞ。ただ来者あれば彼を帰還せずそうに彼が来所を知る。もしよもに来たらばあだか失脚するに似たり、よもに来たらば無常自爆。よもというのは、順ということで、そのようにというか、不要もは逆である。抵抗して、反対してというのが不要もで。出てくるやつの足元を見ておるのに、よもに来たるか、不よもに来たるか、まあどっちかじゃろう。自分に好意を持って出てくるやつか、悪意を持って出てくる、敵意を持って出てくるやつか、これはどっちかじゃ。善意を持って出てくるやつか、何か一腹あって出てくるやつか、ちゃんと見届けちまう。よもに来たらばあだか失脚するに似たりだ。善意なぞをもってだ。つまらん好意なぞをもってだ。出てくるやつがあると、あだか足を失脚するに似たり、自分の足を失っちまってる。あだか失脚するに似たり、自分自らを失っちまってる。善意を持ってくるようなやつはだ。こちらに媚びてくるようなやつは、妥協してくるようなやつはだ。もう自分の立場というものは失って出てきる。敵意を持って出てくるやつ、不要もに来たるやつ、何か腹に一物持って出てくるやつは、 もう自分で自分の心を縛って、はなはだ不自由な態度で出てきよ。ちゃんとわかる。善意で出てくるやつは、足元がそわそわしてきよるし、悪意を持ってくるやつは、来るからもう何か、固くなって、自分の方から固くなって出てきよる。ちゃんとわかる。世に来たるは、世に来たらば、あだか失脚するに似たり、不世に来たるは、無常自爆。誰も縛りもしなければ縄もないけれども、自分と自分の心の中で、自分の敵意そのものが自分を縛って、窮屈な、不自由な態度で出てきて、ちゃんとわかるもん。世もに来たらばあだかし、失脚するに似たり、不世もに来たらば、無常自爆。一切自中乱りに侵蝕することなかれ。それじゃから、人間は、善意も悪意も捨てて無心でなければならん。それが一番いい。善意でそわそわしておるようなのも足元が危ない。悪意で固くなってくるようなのはなおさらいかん。一切自中自ら乱りに侵蝕することなかれ。お互い道のために生きてゆく者はいつも頭の中を空にしておかにゃいかん。ポカーンとしておるがよろしい。乱りに侵蝕すること。ああだこうだ、ああだろうか、こうだろうかと、分別せんがよろしい。無心に出てこんというといかん。一切時中、寝ても覚めても、出ても座っても、いつも無心であるということを一つ工夫をしていかなければならない。えとふえと捉えこれしゃく。わかったという手もわからんという手もどっちも間違いじゃ。捉えの来は序字で意味はない。とはすべて。えとふえとトライコレシャク。わかったという手も、もう間違い。わからんといえばもちろん間違い。トライコレシャク。本当に道のわかったものは、わかったとも思わず、わからんとも思わず。無心でなくちゃいけ。無念でなくちゃいけ。我が法門は無念をもって衆を律すと六祖大師は言われてよ。禅宗というものは無念ということが衆でなくちゃ。いつも何にも思わない。何にもないところからその時その時の念を起こしていくのが一番正しいので。人を訪ねていくのでもそうだ。念を持って出てくるから、世もに来たか不世もに来たかちゃんとわかる。念を持って出てくる。無念で出てきたら、さっぱり見当つかん。今日一体何しに来よったんだろう。さっぱり見当がつけ。無念で出てきたらわかる。そうでなくて。顔を見ただけで、はあ、今日は善意できたか。今日は悪意できたか。見破られるような方ではどんどん。 天領寺が後醍醐天皇の御殿を普請するときに方々寄付を回る、天領寺の三代の和尚が境町の西村のところへ寄って、一服して、これから岡崎さんのところへ行って人取ってこんだろってこう言って出かけく。西村、ああいう男だからおっさん何言いなさる。取ってくるとはどういうことじゃ。あんたいただきに行くんじゃろうが。岡崎へ行って取ってくるなんてなんて了見。そんなことじゃあんたもらえませんで。あんたここからな、岡崎さんの妻の方へ向かって手合わせて、これから伺いまするがよろしくお願いしますと拝んで、それから行きなさい。岡崎行ってちっと取ってくるってなんてこと言う。なかなか西村らしいことを言えば、取ってくるという了見で行くのと、いただきに入りましたと言うてくるのとでは足元が違うはずで、しかしいただくとも取るとも思わず無念で言ったら一番いいじゃん。えとふえとトライコレーシャクだ。三千もそうだ。わかったと言うてきてももちろんいかんが、わかりませんなぞと言うてきたらなおいかん。えとふえとトライコレーシャク。分明によもに言う。天下人の変幕するに一人数九流珍重と。人材は歯に物を着せて言う、物を言うようなことは大嫌いじゃ。はっきりこう言うておく。誰が出てきても来る奴の足元をわしはちゃんと見抜いてやる。善意できたか悪意できたかちゃんと俺は見てしまうんだ。悟ってきたか迷ってきたかちゃんと見てしまうのだ。みんな一つ無心で出てきなさい。一切日中乱りに侵食することなかれ。こうはっきり言うておくけれども、天下人の変幕するに一人数、臨在というのはなんとがめついやつだと言うんだったら、勝手に言うときなさい。なんとそしられても臨在は、関節炎じゃない。なんなりとおっしゃい。急流沈丁。長いこと、立たせて。お疲れでござりましょう。ご苦労さんでござりました。まあ、そういうことにしてあげます。はい。お堂いわく、一人は校長上にあって出身の道なく、一人は十字街頭にあってまた後輩なし、なこか前にあり、なこか尻上にある、ゆいまきつとなさざれ、二人死となさざれ、珍重。ちょうどいわく一人あり、業を論じて途中にあって、で、貨車を離れず一人あり、貨車を離れて途中にあらず、なこか人間の供養を受くべきと言って、すなわち下座、浄土相当いかなるか、これ第一句四学三様引会して主殿そば立つ、まだ疑義を入れざるに主品わかる。遠いかなるかこれ第二句、四枠妙下屋に無弱の問いを入れんや。大愛かでか節るの気に染むかん。遠いかなるかこれ第三句、 死枠法等に傀儡を労することを監守せよ。中堅と来入に人あり。死また曰く一句後にすべからく三元門をぐすべし。一元門にすべからく三要をぐすべし。今は理由あり、何じら諸人その参加へすと言って、すなわち下座と。浄土曰く、一人は古法頂上にあって出身の道なくて。古法頂上は妙部古町で、壁流万人鳥も通わぬような山のステッペンにどん座って、深大寺ちり一つない天上天下唯我が独尊、そういうところへ座り込んで、世の中謎は眼中にない。趣味線を消しの中へ入れて吹き飛ばしてしまう。深大寺察し来たるに俗米流の大勇の私、面前に奉公するに失痛増えて、鼓を打って不審してみやて、大宇宙をちょいっと指でつまんで、どっかへ吹っ飛ばしてしまうと。そういう、実にすり上げた、境外に、座っておる。仏も伺うこともできなければ、悪魔も隙を見ることができん。書店花を捧ぐるに道なく下道も、密かに伺うに見えずと。そういう境涯に一人は座り込んである。そういう心境も一応味わっておかなければならん。一人は古法頂上にあって、で出身の道なく、世の中の名誉だの欲望だの、そんなものはもうちりほどもない。大宇宙のステッペンに座り込んで、天上天下唯我独尊って、そういう、すり上げた心境に一人は座っておるだよ。一人は十字街頭にあってまた後輩なして、一人はまたあべこべで、三宮のセンター街にも出れば新開地にも出る、いや、福原の喫茶店にも飛び込む。どこへでも入っていく。十字街頭にあって。人間の行くところならどんなところへでも入っていく。いや、キャバレーも行けば、ダンスホールへも行けば、トルコ風呂へも行けば、どこへでも行く。が、後輩なしだ。 どこへ行ってもニヤニヤ笑っておるけれども、腹の中は誰も伺い知ることができん。何者にもとらわれ、どこへ行っても何者にもとらわれ、道を踏み外さん。一人は十字街頭にあって、また後輩なしだ。全くこれは正反対の生き方であるが、なごか前にやり、なごか知り得にやる。一体どっちがこれは優れた境涯としたものであろうか。どちらが前であり、どちらが後であるか。どちらが右であり、どちらが左であるか。どちらが優れておるとも言えんであろう。必ずしもこれは別人でなくてもよろしい。ある時は古法頂上にあって出身の道なく、ある時は十字街頭にあってまた後輩なし。そういう自由が一つ手に入らんという問いか。ゆいまきつとなさざれ、ふたいしとなさざれた。ゆいまきつはゆいま今日に出てくるゆいまこじである。たったくしゃく四方の北条の間におって、社会のものをことごとくやっつけて、誰が来ても叩きつけていく。文字が出てきて問答をしたら最後に黙っちまう。何にも言わなかった。今の一目雷のごとして、北条に閉じこもって天下を平定して、世の中を二足三文に眺めたところは、古法頂上にあって出身の道なしというところであるが、ゆいまこじがまあそういうしたか。ふたいしというのは、これは両の武帝の頃の孤児である。神王の名という立派な詩を作っておる人である。経典の臨蔵というものを発明した人、一切蔵経を箱に入れて、八角の塔のようなものを作って、そうしてそれが全部回転のできるようにぐるーっとこう押していくと一回り回る。一切蔵経を読む暇はなくっても、この蔵経を臨蔵をぐるっと一回りすれば読んだだけの価値があるという、ことを発明したのが普代師だというのである。経蔵の臨蔵の前にはお祭りしてやるのが普代師で、頭には儒教の冠をかぶり、体には仏教の袈裟をつけ、足には道教の靴を履いてる。こういう何者にもとらわれん人で、宗林寿下、東来下生禅寧大師弥勒菩薩の最、 化身だと言われた人で、大きな木が2本生えておる下で、暮らして民衆の中へ本当に溶け込んで弥勒菩薩と仰がれて修行再道されたのが普代寺である。十字街頭にあって荒廃なしというところで、一人は古法頂上にあって出身の道なく、一人は十字街頭にあって荒廃なした、そりゃあ唯摩吉のことであろう、普代寺のことであろうなぞと人ごとど思うてくれるなき、命名が一つこの境涯を味わっていかねゃいかんぞて。ある時は古法頂上にあって出身の道なくて、ある時は座禅三昧、世の中のことなぞは見向きもせん、どんなに世の中が騒がしかろうが、ひっくり返るような事件が起ころうが、知らん顔してどん座っておる。ある時は十字街頭へ飛び出して、社会の真っただ中へ飛び出して、しかもそこに道を踏み外さんと、立派に禅を行じていく。これは人ごとではないみたい。命名が一つこの境涯を味わっていかねばならんぞと。慎重だ。急流慎重だ。ご苦労さんだ。こういう浄土があったというの。浄土を曰く一人が離合を論じて途中にあって貨車を離れず。一人が離貨車を離れて途中にあらず。なこか人間の供養を受くべきと言ってすなわち下座で、ある時の浄土に言われるのには、一人は業を論じて途中にあって貨車を離れず、途中は世間で世の中で、貨車は出世間で仏道で、業を論じて永久にだ、永久に途中にあって貨車を離れず、世間におって出世間を離れない、世の中は皆途中だ、進歩進歩ということを言うが、進歩に終点はない、どこまで行っても終点がない、社会生活に終点があるはずはない、終点がなければ途中である。やれ平和な世界を作るの、民主的な国家を建設するのと言うて皆騒ぐけれども、自分たちの生きとるうちにそんな世界が出てきっこない、それではみんな救われんじゃないかということになる、みんな手段になる、人間は何かの手段になってはいかん、人間そのものが尊厳でなくちゃならんというのに、みんな手段になっちまう、それでは救われ、途中におって貨車を離れず、途中であるけれどもそこがいつも終点でなければなる、世間に暮らしておるけれどもそこが悟りの真っただ中でなければならん、進歩ということは足を一歩前へ進めることだが、一歩前へ進めようと思うたら 一歩は大事をしっかり踏みしめておらんと一歩進めるわけにはいかん。一歩進めるところは途中であり、一歩大事を踏みしめておるところは貨車だ。安定したところ。人生は永遠に途中であるから、いつでも安定の場所におらんというといか。途中は不安定で、今夜はどこへ泊まるのやらわからん、明日は晴れやら雨やらわからん、これが途中。そういう途中、不安な途中の日暮らしをしていくのが人生である。永久に途中である。そこでどうしても安定というもの、精神の落ち着き場所というものが必要である。貨車を離れる。業を論じて途中にあって貨車を離れてた。一歩前へ踏み出すときには、一歩は大事をした。